斉藤元彦、今皆さんと。ボリューム003。大阪湾ベイエリアの活性化を。大阪湾ベイエリアの可能性について、大阪湾海上交通実証実験に参加した関西学院大学経済学部の上村俊之教授や、4人の大学生、兵庫県立大学3年、橋本由奈さん、関西学院大学3年、津森宗太郎さん、竹中美咲さん、2年、白石真奈さんと語り合いました。万博客を兵庫県へ誘うための実証実験。斉藤、2025年に開催される大阪・関西万博では、国内外からおよそ2800万人の来場が見込まれています。会場の大阪・夢洲と兵庫は海でもつながっていますので、ぜひ兵庫県へと人の流れを誘いたいと考えています。上村教授、大阪湾ベイエリアは直径50キロの狭い円の中に、夢洲や関西国際空港、神戸空港、淡路島などがあり、これらの点をどう結んでいくかが大切です。海上交通の可能性について、知事はどう思われていますか？斉藤、非常に大きな可能性があると思っています。11月に大阪と神戸、淡路島を結ぶ海上交通の実証実験を行いましたが、単に船を運航するだけでなく、航行しながら船内で大学生や企業の方々と兵庫県の将来について議論する機会とさせていただきました。将来はクルージングマイスという新しいスタイルにつなげていきたいですね。マイスとは、会議や研修旅行、展示会などビジネスイベントの総称。クルージングマイス、多様な船の活用法。上村教授、実証実験に参加して皆さんは船内で打ち合わせや会議をすることについてどう思いましたか？竹中さん、会議室で行うよりもフランクに議論できました。船の中で授業を受けて淡路島に到着したら実習をするという形も取れそうだと感じました。白石さん、船内は堅苦しい感じがなく、いい議論ができたり、新しいアイデアが生まれたりしそうです。非日常を味わえるので、デートなど他にもいろいろ活用できそうですね。上村教授、実証実験に参加した企業と学生に、クルージングマイスが広く社会に受け入れられるかどうかをアンケートした結果、7割以上が肯定的でした。また、平日は阪神間で、休日は淡路島で暮らす2地域居住など、新しい生活スタイルを発信していくことも可能だと思いました。斉藤、これからはリモートワークやワーケーションなど働き方がどんどん多様化していくので、クルージングを活用し、面白い取り組みができればいいですね。人、物、投資を呼び込む起爆剤とするために。上村教授、大阪湾ベイエリアの活性化について、学生の皆さんのアイデアを聞かせてください。津森さん、出身地の淡路島では、最近、海を眺めながら南国気分で島の特産物を堪能できるスポットができました。 ベイエリアをそうした非日常を味わえるようにブランド化できるのではないでしょうか。SNS での発信に加えて、VR、仮想現実を活用して疑似体験してもらうことで、顧客増加を図れると思います。橋本さん、外国人に向けて日本人が必ず経験する日本をコンセプトに、学校生活や行事を体験できるようにしてはどうでしょうか。20年、30年続くエリアを作るには、もう一回体験したい、子供にも味わわせてあげたいというように、体験価値を高める必要があると思います。斉藤、いろいろな発想で本当に面白いですね。大阪湾ベイエリアをアミューズメントパークのように捉え、どうやって人、物、投資をこの地域に呼び込んでいくかを考えることが大事です。その上で、文化や伝統、農林水産業、地場産業など、兵庫県の素晴らしさをしっかり発信し、県内すべての地域に来て、体験して、ファンにもなってもらう仕掛けを作っていきたいですね。上村教授、ベイエリアには明るい未来があることを多くの人に共有していただき、広域連携、官民連携、民間主導でアイデアをどんどん実験していくことが大事だと思います。斉藤、民間や関西の自治体と連携しながら、大阪湾ベイエリアを活性化させ、ワクワクするような魅力あふれる兵庫県を目指して頑張っていきます。